ハートフルアート、そして希望へ。ここからの時間は、自己免疫疾患を持ちながらご自身の視点を通してアート作品に取り組む方を対象に行われたアートコンテスト、アッビー自己免疫疾患アートプロジェクト第3回パースペクテイブス受賞者の中からお二人と電話をつないでお話を伺ってまいります。今日最初にお話を伺うのは、潰瘍性大腸炎と双極性障害をお持ちの則孝さんです。輪廻の眼差しという木版画で審査員賞を受賞されました。則孝さん、受賞おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
作品拝見させていただきました。中心にいる猫がすごく特徴があって、その両肩に翼をつけて、大きな瞳でこうその瞳にこう吸い込まれそうな感じにちょっとなったんですけど、はい、則孝さんのこの作品に込めた思いをまずお話しいただけますでしょうか。
はい、タイトルにもあるんですけども、はい、その輪廻っていうことで、生まれ変わるっていうことだったり、原点回帰っていうものだったりっていうものも込めてるんですけども、生まれ変わってもっていう意味で、翼が生えてたりっていうのがあるんですけど、僕は闘病する中で、例えば悔しいことがあったり、挫折を味わったり、やっぱりそういう中でしか見えてこない世界っていうものがやっぱりあって、そういうものを生まれ変わったりしても大事に生きられたらいいなっていうことで、視点が眼差しということで。
なるほど。則孝さんはアーティストとして活動してらっしゃるということなんですけども、
はい、
則孝さんのこの木版画、さっきちょっとお聞きしたらウッドバーニングというスタイルを、撮ってらっしゃるということで、そのウッドバーニングがどういうものかという説明をすると多分ちょっと長くなっちゃうかもしれないので、皆さんにはね、やはりどこかでこの作品をね、ご覧いただきたいですよね。
そうですね、実際見ていただけると仕組みといいますか、ウッドバーニングっていう手法のこう面白さみたいなのをどうぜひ感じていただけるかなっていうふうには思いますね。
はい、すごく細かくて、そこもちょっとこう見ていただきたいところですよね。
そうですね、
はい。則孝さんはその病と向き合いながらこの作品を続けて、いらっしゃるということで、ご苦労とかお聞きしたいんですけども。
病気をする前からずっと好きだったそのものづくりっていうものも、嫌なことだったり辛いことを忘れたくて、その没頭するうちにだんだんとこう本来の自分の好きなものだったり生き方っていうものを取り戻すための大切な材料になったっていう感じですね。
私たちこう困難にぶつかったりとかするときに、その自分がこう持ってる良さでこう表すことで元気をもらうことってありますよね。
そうですね、つまずいたときに自分自身が分からなくなってしまう瞬間っていうのがやっぱりあったんですけど、やっぱり夢中になれることなっていたことっていうのを思い出したときに、あ、自分はこれでいいんだなっていうふうに、なんかこう自分を許せたというか、このまま歩いていけばいいんだなっていうふうに思います。
ご自分の作品に背中を押されるっていう感じですか、じゃあ。
ああ、そうですね、本当にまさしくその通りだと思います。
でもそういう作品を皆さんご覧になって、やはりすごく力をいただくんじゃないのかなと思います。
その部分で活動しているっていうのも結構自分の中では大きくて、もちろん自己表現っていうのも大事なんですけども、その SNS とかだったりで、同じ病気の方だったり、病気は違えど、その闘病している方っていうのと、つながりが、たくさんできるんですけども、一緒に戦っておられる方ばかりなんですけども、どうしてもやっぱりつまずいてしまう瞬間があって、おこがましいかもしれないんですけど、希望になれたらという意味で、僕は病気でもこういう好きなことを表現して、自分っていうものをどんどん世の中に発信していって、もし 感化されてとか影響を受けて、あ、じゃあ自分もこんなことをやってみようっていうふうに思ってもらえたら、それがすごく嬉しい。
そうですよね。のりたかさんのその大切なコンセプトっていうのに、はい、好きなことを生きるエネルギーにっていう、はい、それすごく心を打たれた言葉なんですけども、
やっぱり好きなことに打ち込んでいる瞬間っていうのはすごく時間が経つのが早いと思うんですよね。
そうですよね、
はい、なのでやっぱり悩んでしまう時間も辛い時間も、何かに夢中になれたら時間っていうものの過ごし方が変わってくるのかなっていうのがあって、まあ、それが結果的に生きるエネルギー力になるかなということを考えています
。全てを受け入れて、それを自分の中に取り込んで作品でこう表しているなっていう、こう印象を、はいはい、受けました。のりたかさんのね、その発信する言葉であったりとか、はい、そういうものも含めて、はい、作品をご覧になった方たちがすごく力をいただけると思います。これからも素敵な作品を作り続けてください。
はい、はい、ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。
いいです、ありがとうございます。
代わっては竜とキリンと折れた角という絵画で優秀賞を受賞された中手拓也さんにお話を伺います。中手さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
中手さんは大学の時にクローン病を発症されたそうですね。絵に描かれた竜の片方の角が折れていますが、この角はその病気を表しているんですか？
そうです、折れたものは元に戻らないという意味では、クローン病も難病で未だに完治をしない病気なので、はい、まあ、それをイメージしてちょっと物語が見えてくるような作品にしてあげました。
今症状といいますか、落ち着いてらっしゃるんですか？
クローン病の方は10年ぐらい落ち着いて生活しています。
よかったですね。中手さんは学校の先生でいらっしゃるんですよね？
はい、そうです。
中学校の先生でいらっしゃるんですか？
はい、そうです。三重大学の方で教育学部の美術学科みたいなところで。
じゃあ今もその美術を担当されて生徒さんたちに教えてらっしゃるわけですね。
はい、そうです。
生徒さんたちもこの受賞喜ばれたでしょうね。
先生、おめでとうございますって声かけてくれる生徒が何人かいて、嬉しかったです。
そうですか。この絵なんですけども、紫なんですか、この竜の絵っていうのは？
青紫っぽい色なんですけど、場所によっては赤を混ぜたりしながら、ちょっと赤紫とか青紫が入り混じったような紫、はい、
竜が顔をこちらに向けて睨んでるのか、ちょっと怖くもあり、なんか穏やかでもあり。
竜もこの角を広げてるキリンも神話の生き物なんですけども、
はい、
どちらもまあ自分の心の中の気持ちを表していまして、竜はその角が折れてますので苦しんでいる姿をとかイメージを、持って描いているので、まあ、表情的にはちょっと怒ってたりとかマイナスなイメージの表情かなと思うんですけども、
はい、
一方キリンの方は角を拾い上げて、はい、角折れてるかもしれへんけど頑張れよみたいな、そっちのプラスの方を表していまして、
はい、
相反する作業気持ちをね、そこの一枚の絵に込めました。まあ、その数値を見て一喜一憂することってあるんですよね、
はい、
なんかそういうのしんどいなと思いながら生きてる時期があったんです。ただいろんな人に声かけてもらって、与えられた命は最後まで責任持って生きるっていうのがベストな形だと思うんで、
はい、
病気で不自由なことが増えたりとかできないことが増えたりもするんですけど、その中でやっぱり精一杯ひたむきに生きるってことが大事だなと思っていまして、そういう思いを、明るい色ばっかりじゃないんですけど絵は、
はい、
まあ、その苦しみとかも含めつつ作品にしました。
それは私たちみんなに当てはまる言葉ですよね。やっぱりそれは全うしてこその命ですよね、はい、せっかくいただいたんですものね。
最後まで生きなあかんっていう気持ちですね。
それを教えていただける生徒さんたちは幸せですね。でも
そう言っていただけるとありがたいんですけど、目に見えにくい病気とかで戦ってる生徒って結構いるんですよね。今で言うと思春期に多い起立性調節障害だとか、
はい、
朝起きれなくなる病気ですね。目に見えにくい病気と戦ってる子って本当に多いんやなって思っていて、そういう 子らと接することができた経験も僕の中には糧になっているのかなとは思います。
何にも無駄なことはないですね、私たちの人生にはね、本当に。
そうだと思います。
お話を伺ってて、不自由があっても生きろというメッセージ、これは全人に向けてのメッセージだと思います。これからどんな風な感じで絵を描いていきたいと思っていらっしゃいますか？
なんかこう人の心が少し動かせれるような作品を描きたいなと思います。
最後に、中手さんからちょっと一言メッセージをいただけますか？
今の世の中って頑張りすぎてる人多いと思うんです。で、僕がお医者さんに言われたのは、頑張りすぎて潰れたら元も子もないので、自分のできる限りで精一杯頑張っていくことが大事だよって僕言われて、その時はっと思ったんですね。このラジオを聞いてる皆さんもしんどいところあるかもしれないけど、しんどいかったらちょっと休憩しつつまた頑張ってほしいなと思っています。
はい、中手拓也さんでした。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
アッピー自己免疫疾患アートプロジェクト第3回パースペクティブスの審査員賞を受賞された京都在住の則孝さん、そして優秀賞を受賞された兵庫在住の中手拓也さんにお話を伺いました。ハートフルアート、そして希望へ。ご案内は佐藤依子でした。